4月19日金曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、2点3点子育て支援金の政府説明、問われる総理の言葉の力です。それでは本日のゲストをご紹介します。自民党政務調査会長代行の田村憲久さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。お世話になります。
立憲民主党政務調査会長の長妻昭さんです。よろしくお願いします。
お世話になります。
共同通信社編集委員兼論説委員の久江正彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは今日衆議院を通過しました子ども子育て支援法等改正案なんですけれども、こちらで改めて見ていきます。児童手当の所得制限の撤廃、出産子育て応援交付金、子ども誰でも通園制度の創設、子ども子育て支援金制度の創設などが盛り込まれ、政府はこの少子化対策に総額 3.6 兆円の財源を確保するとしており、その内訳は規定予算の最大限の活用等で 1.5 兆円、そして財源の一部となる歳出改革の徹底で 1.1 兆円、そして子ども子育て支援金から1兆円としています。今の国会ではこの子ども子育て支援金の1兆円をめぐって政府の説明が2点3点し混乱を招きました。当初500円弱というこういった数字が出ていたんですが、その後負担額の説明がどうなったかといいますと、次のモニターになりますかね。翌月に子ども家庭庁は加入者1人当たりの平均負担額を月450円程度と発表しました。そして今月に入ると子ども家庭庁は会社員らが入る被用者保険で年収600万円の場合月額1000円と新たな試算額を公表したんですね。長妻さん、財源をめぐる政府の説明の仕方、数字も合わせてコロコロと変わっているんですが、この点どうご覧になってますか？
そうですね、500円というのは、よくよく聞いてみると、全国民に1人当たりということで赤ちゃんも含めた数字だったということで、ちょっと相当驚いたわけですけれども、そういう非常にその増税メガネというのが効いたのか、もうほとんど上がらないんですよと、500円と言った上に、実質負担はゼロと、いうちょっとよくわからないような話がずっと流れて、で我々はもう何ヶ月もですね、じゃあ実際にその保険者ごととかですね、年収ごと国保も含めて大体の資産を出してくださいって言ってたんですが、ずっとやだやだやだって言ってですね、で相当山井さんも含めて厳しく追及したらば一定のが出てきて、ちょっと500円というのは人口割の話だったということが分かったんで、初めからですねきちっとやっぱり言っといて、いただきたいということはあるんですね、正直に。
田村さんどうなんですか、田村さんのお立場からするとこの総理の発言、加藤大臣の発言も含めてやっぱり政府側の説明の言葉、言いぶり、数字も変わったんですけども、これはどのように僕ら見たらいいんですか？
荒井さんっていうのは、要するに1兆円を人口で割り合って話ですよね。
そういうこと
だから、
そうやって言ってるんですけども、
言ってるんですけども、それ以外何の意味もないんですよ。要するに医療保険に付加していただくわけですよね。ということは問題は両立の話なんです、医療保険って標準報酬月額、被用者保険の標準報酬月額に保険料率をかけていただくわけですよね、だから当然標準報酬月額が違ってれば料率が同じでも違うわけなので、それが結局医療保険にかけるということ、国民健康保険だって所得割手がありますから、だから所得割手は所得に応じて払う話なので、やっぱり両立みたいなもんなんですよ。だからそれで説明をちゃんとしたかったんでしょうけども、1人当たりっていう話になればそういう話だと、だから間違ったことは言ってないんですけども、両立のことをもっと早く言われた方が良かったと思いますね。
率じゃなくて数字で言ったっていうのはなんかこう、下層の勘繰りすると支持率下がるのが怖くて言えなかったっていうふうに思う人も多いと思うんですよ。
ちょっと私どこで初めて言ったのかがわからないので、ちょっとどういうシチュエーションで言ったかわからないのでお答えできないんですけれども、医療保険にかけるってことはさっき言った通り、もう率しかないので、もう率で言うのが一番わかりやすいというふうに思いますね。
久井さん、このあえて2点3点と申し上げますけれどもね、これ久井さんどういうふうにご覧になってますか？
やっぱり反町さんおっしゃった通り、うん、なんとなくこの及び腰でね、うん、あのちっちゃく見せるというか、いろいろやってみたらそうじゃないと、で、まあ、細かい今田村さんおっしゃった通りですね、こうあでもないこうでもないってこういうことになるんだけども、やっぱりもう単純に考えてね、もう去年ですかね、正月あの1月にあの異次元の少子化対策って言って、でその後もずっとこう実質的な負担は増えないと、これは普通の国民でね、それはないでしょうと、で今言ってみたらこの子ども未来戦略もね、最近の総理の答弁も、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内でうんぬん、実質的な負担が生じないってこう言ってるんですよ。これね、この歳出改革ってのは結局医療とかあの介護の負担が多分増える、高齢者とか増えたりね、何よりもこの賃上げによってってたって、これ日本全部国営会社じゃありませんので、恒常的に賃上げするわけもなければ、業態職種によっても違うわけでしょう、はっきり言って他人の財布にね、当てにしているこういう国家の根幹政策っていうのは、私が知る限り、私38年間記者やってますけども、初めて聞きましたね、非常になんか責任があんまりないような感がない感じ
します
ね。
今の指摘田村さんどう気になりますか。
まあ、実質的負担がないっていう方が、まあ、国民の皆さんにそんと落ちなかったというのは、まあ、本当のことだと思いますね。
なるほど。
だから説明をするのに、これもなかなか総理があの直接説明するというのは難しい話なので、まあ、担当大臣だとかの説明をされるというのが一番いいんだと思うんですけども、
その大臣だって答弁だってくるくる回ったじゃないですか。
結局ですね、これややこしいのは、医療保険は厚労大臣なんですよね、だけど今回 その支援金は、これは子ども担当になるんで、そこがまたなかなかややこしいところなんですけども、実は社会保障改革っていうのはですね、これ目安対応っていうのをずっとやってきてまして、3年をだいたい単位にやってきてます、で今回も、そうですね、だいたい毎年国費でですよ、国費で1000億円強ぐらいから2000億円強ぐらいまで、毎年切ってるんですよ、それ伸びを抑えてるんです、でそれは例えば、まあ、高齢者の方々に対してですね、一部2割負担を入れたりだとかいろんなことやってきました、そういうようなことをやって、医療や介護でそういうような財源を出してきてと、でこれ3年目で来年終わる、今年度で終わるんですよ、来年度かで終わるんですよ、で終わったら、もう一回その抑えるってことをやめるかやめないかっていう話をやり直すんですよね、でということになると、まあ、来年度で、あもう今年度か、今年度終わっちゃうと、次の年度に向かってその議論をこの骨太でやります、でいやもう普通の自然の伸び、高齢者が伸びる自然の伸びで医療の構造化もあるし、もういいじゃないかっていう話になると、保険料上がるわけですよ、でそれを、まあ、今までと同じようなことっていうわけではないんですが、子どもの場合はだいたい900億円ぐらい国費で、毎年今もあの保育の整備だとかいろんなところに使ってるんですけども、それをそのまま残したとすればですね、そしたら、まあ、まあ、なんて言いますか、やっぱり高齢者が少し努力をいただいて、でその分が今度は子どもの給付金に行くという話なんで、3年ごとに1回ご噂になっちゃって、そこからの話ですから、まあ、2025年度、6年度か、あ、5年度か、5年度から、まあ、負担が本来上がるというようなことがないようにという意味でおっしゃったという意味では、そういう意味でだったと思います
、ね、その説明は全然伝わってないです。
ここまでは少子化対策の国民の負担額をめぐり、説明が二転三転した政府の対応について見てきましたが、ここからは国民の負担は生じないのか伺っていきます、当初は歳出改革と賃上げで実質的な負担は生じないと説明しました。しかしその後の答弁では、社会保障負担率が上昇することはないと、負担から負担率へと言葉に変化が見られました、そしておとといの特別委員会の答弁でも、支援金を導入しても社会保障負担率は上がらないと繰り返し述べています、長妻さん、見ていくように岸田総理答弁を重ねていく中で、負担から負担率へと言葉が変わっているんですよね。これもやはり混乱を招いた一因というふうにご覧になりますか。
そうですね、ですから、まあ、間違いは実質的な負担は生じないと、増税メガネということを言われているんで、まあ、過度に気にしてですね、もう全く負担ありませんよみたいな話を言っちゃって、でその後取り繕うところで、まあ、さら問いで相当質問したんですけども、でやっと出てきたのが、社会保障負担率は上昇しないということなんですね。でこれもですね、非常にトリッキーな話でして、国民の皆さんは社会保障負担率が上がらないと聞くと、 あ、社会保障の負担は上がらないんだと、うん、まあ、普通そう思いますよね、うん、ところがですね、あの医療で言えば、はい、あの窓口負担は入ってないんですよ、ここに。
なるほど。
つまりですね、あの国民所得が分母で、分子が国民、あの社会保険料の負担なんですけども、うん、あの窓口負担、今あの3割でない方も多くおられるんですね、いろいろな低所得の方とか含めて、高齢者含めて。でそういう方を例えば全部3割に持っていけばですね、社会保障負担率は下がるんですよ、下がるんですね。だつまりその帳尻を合わせるような話で、あの例えば分母をいじるか分子をいじるか、岸田首相は分母の国民所得を賃金を上げると。でもさっき、ね、
賃上げで上がる
お話があったように、賃上げっていうのは別に政府がコントロールできないんで、じゃあ分子ですね、分子をこれを、あのいじるとなると、例えば窓口負担を上げていけばですね、社会保険料の負担を下げるということができるので、ですからそういう意味ではそういうふうに帳尻を合わせる可能性があるということで警戒してるんです。事実ですね、ここに表がありますけれども、2028年度ですね、この支援金をフルで国民に負担いただく時の取り組みの内容のところで、医療介護のですね、現役並み所得含め3割負担の範囲をですね、拡大する検討というのもあるんですね。ですからそういう意味では、その変な話、その子育てのお金をですね、病気になって窓口行った方の窓口負担によって結果として財源を調達するというようなことにもつながりかねないので、しかもですね、これそもそも論としては、その社会保険料に上乗せするわけですよね、これあの例えば税金を増税するときは必ず法律を国会で通さなきゃいけないですね、ところが保険料を上げて財源を調達するときは法律通さないでいいんですよ、だからできちゃうわけですね、しかも今回戦後初めて、保険とは直接関係のないですね、ものを財源として保険料に上乗せするという手法が、これまかり通れば、今後も増税はあの評判が悪いと、岸田さんが思う、あるいは自民党が思ったとしたら、どんどんですね、その医療費の上乗せをして、防衛費だって国民の命を守るから、それは医療のあれだと、災害だってそうだと、それは介護だってそう、どんどん、そういうようなことになりかねない、だって社会保障じゃないんですよ、子育てもそうなんですよ、
社会保障です、子育て。
ですから、そういうような意味では、あの乱暴なことを今回始めるんで、そこについて我々は保険料じゃない形で財源を調達するべきということで、修正案も含めて出してるんですね。
保険料じゃない形でっていうことは、その財源論で立憲さんがそういうふうに反論するっていうことは、その頭でやったその政策のパッケージの是非論っていうのは僕はあまり聞いたことがないんだけれども、国会においてパッケージとしては立憲さんとしても、まあ財源は別ですよ、でやってる方向性は間違ってないよね、そこは一定の支持はするんですか。
そうですね、評価、これね、法律をですね、丸ごとパッケージにして、賛成か反対かってなってるわけですよ、ですからその財源のところは、その保険料で上乗せするっていうのは
現役世代、政策パッケージとしては自分たちだったらもっと手厚くやるとかね、そういうのいろいろあるでしょうけど、
財源のところは
方向性は間違ってないでしょ。
財源のところと、ですから賛否のところで分離してもらってですね、財源のところと
賛否じゃないっていうのだから中身方向性は
中身ですよ、だ中身で、その財源以外の部分は我々が前から言ってることもかなり入ってますから、
大体こういう話になると立憲さんは自分たちが言ってきたものを野党与党がようやっと吸い上げたっていうふうによくおっしゃる部分。
いや、それ橋さんね、それはちょっと私声を大にして言いたいの、民主党政権の時に子ども手当を入れて、その時所得制限なんか入ってなかったんですよ。
いや、もちろん
その後どんどん所得制限入れて、それでまた、それがまずかったということで撤廃するということで、これ10年間子育て支援、少子化対策を遅らせたのは誰だと言いたいんですが、我々としてはですね、こちらの部分については一定程度評価します。ただですね、この財源のところが、これはあまりにも邪道で禍根を残すということを我々申し上げて、
田村さん、パッケージの政策の中身じゃなくて財源がおかしいんじゃないかと。でこういう説明はちょっと無理筋の説明じゃないかと、金額でうまく説明がしかなかったら今度理解になって、こういう話ですよ。でしかもここの部分の国民所得にしたって春闘だどうだって言っても、これは政府の力で官製春闘じゃないんだからって、こういう話だと思うんですよ。まあ、
それをちゃんとやってくるのが、その岸田内閣の一丁目一番地ですから。
なるほど。
所得を増やすっていうのは、当然の話なんですけども、さっき言いました通り、ほっとけば上がる保険料を、要するに高齢者の方々に一定程度努力いただく、これは 3割負担だけじゃないですよ、うん、その例えば健康づくりだとか、うん、それから医療なんかも DX 進めて効率よくすれば、はい、医療費抑えられたりしますから、うん、そういうものも全部改革パッケージに入ってますから、はいはい、そういうものを、まあ、やりながらですね、うん、なんとかその給付の方を減らすというような形になれば、うん、当然保険料の方も上がらないと、はい、ということになります、うん、でそこの部分は本当は下がるんだけども、うん、上がらないような部分を子供に回そうと、うん、だから世代間の要するに公平っていう意味からするとね、うん、世代間の社会保障という意味からすると高齢者の方々が
それだったら最初からそう説明すればいいのに、
それ言ってる、
なんで500円だ1000円だ1800円、
もともと全世代型社会保障って言ってるんです。
お金のさっきの話、それはぐるぐる回りの話です、まあ、
もちろんそうなんですが、はい、そこはちょっと説明し方が私ももうちょっと、うん、まあ、スマートだったらいいなというふうに思います。例えばね、じゃ
自民党の中 の、 その例えば田村さんとか厚労大臣経験者か厚労族と呼ばれる皆さんから見たときに、最初に総理が500円とか大臣も500円とか450円とか1000円とか、なんか計算したら1800円とか数字が個人負担額がバンバンが出てきたじゃないですか。そうそう、あの時にね、本来だったら党の方から官邸に対して政府に対してあなた方その説明通らないよと、うん、そういう説明をリスナーの率の説明にやりなさいよというふうに提言とか申し入れとかしたんですか。
あ、もうそういうのは内々にはいくらでも言ってますね。
内々
でそれは表向いて我々が記者会見するわけではいかないので、
これはだってなんかも、うん、党の成長とか党の部会としてね、
言ってます、言ってます、
これはちゃんと官邸に対して総理に
伝わってます、
伝わってる
から変わってきたんですよ、だんだん。
じゃあ言わなかったらまんま我々が500円だって走ってるんですか。分
かりませんが、はい、それでだんだん変わってきたんだと思いますが、もう一点ね、ちょっと話がちょっと元へ戻しますが、はいはい、子供に関してはもともと消費税上げた時に入ってるんですよ、うん、社会保障に子供は、うん、だから子供は社会保障じゃないってことはないので、うん、子供は社会保障ですから、うん、今まで後期高齢者の方々、これは医療保険の一部でありますけどもね、
で
もだけど全く関係ない人も保険に入れるんですからね、
うん、いや保険じゃないから、
保険じゃない他人の保険に入れるわけですから、うん、これは支援金っていうのは全く給付と負担が結びついていない入れ方もしてるんです、うんうん、この子供よりももっとしてるんです、うん、だからそれを今度全世代型ですか、子供たちにもっていうのが
税か保険料かっていう話っていうのは、これはまだ未解決ですよ、未決着ですよ。
これは申し上げます、はい、ですね、実は幅広く、うんうん、国民のほぼ全ての方々から、うんうん、それから企業からももらわなきゃいけないと、はいはい、そう考えた時に、うん、取れるものとしては消費税か、うん、医療系しかないんですよ。
あと他ない
。だって所得税って払ってない人いっぱいいるもん。
なるほど。
そうでしょ。
なるほど。
で企業だって払ってない。
うん、
法人税
ね。
で、はい、払ってない人いっぱいある。はいはい、とまあそうですね。外形標準課税みたいなものを入れれば、うん、企業はある程度取れるかも分かりませんが、うんうん、みんなから取れるものって消費税か、うん、まあ医療は生活保護の方々からは取れてないっていうのがありますけれども、うんうん、まあほぼ大体みんなが取れるっていただけるっていう。うんうん、はいはい、そう思うと、うん、どっちだって今消費税上げるわけいかないじゃん。まあ賛成もしないと思うし。だからそういう意味からすると、まあ、この医療というものを一つターゲットにせざるを得なかったというところはあるんです、うん、
そのぐらいまで正直に説明する場面というのが僕は総理の口からなかったですよ、
うん、まあ、私が説明すればよかったんですけど、すみません、
久井さん、どうですか、この説明のぐるぐる回りはどういうことを生んでると思いますか。
まあ、田村先生おっしゃったのはまさに厚労省というか厚労官僚の、はいはい、あれなんだけども、はい、そもそものはだから、うんうん、その防衛費の43兆円じゃないけども、はい、復興特別税のね、うん、じゃないけど薄く広く税で持っていくっていうのが、はい、多分一番安定的ではあったんでしょう、うん、ただまあ防衛費もですね、うん、まあ、43兆円、向こう5年間ということだけど、うん、はい、あれ実はおととしの12月16日、うん、私の記憶では最終日に総理が決断で5000億円ぐらいドンと載せたんですよね、うんうんうんうん、だから非常に、まあ、あれが多いか少ないかというのは議論があるんだけども、うん、ああいう方式で本来であれば総理がしっかりと説明してね、はい、薄く広くやるのが、うん、もともとの大筋本筋だと思うんですよ、うん、で加えてこの話で言いますとね、はいはい、この分母と分子、うん、これちょっと正確に言うと国民所得かける、うん、例えば連合の今回の春闘で言えば 5% 以上なんで、はいはい、国民所得かける 1.05 というのが分母になるんですね。
なるほど。
で上の分子はどうなるかというと、うん、社会保険料負担引く、うん、歳出改革足す、うん、この支援金の
新たな負担、
新たな、うん、こういう計算になるんです、はい、で先ほど申し上げた通り下のかける 1.05 というのが、うんうん、これあまねくですね、しかも恒常的に縦でどんな職種も業界も 5% 上がる、そんな前提じゃない。だから総理が言ってるのは日本を一つの塊にして言ってるだけなんですよ。
国民総所得の話になってるだけなんですよ。
国民は一人一人、はい、自分の懐、うん、自分の目線で考えるんで、うん、日本国はあまた全部まとめてやった場合こうなるよって言って、それは胸に落ちないですよね、うん。
ここまで政府の子育て政策の新たな財源となる子ども子育て支援金をめぐる政府答弁を検証しました、うん、ここからはもう一つの財源として政府が掲げる歳出改革について伺っていきます、うん、改めて政府の少子化対策の財源を見ていきます、はい、政府が確保するとしている先ほども見ていきましたこの図の 3.6 兆円のうち歳出改革の徹底で 1.1 兆円この黄色の部分ですねこれを確保するとしているんですね。田村さんこの歳出改革具体的にはどのようにしてこの 1.1 兆円ひねり出すのかいかがですか、う
ん、先ほど申し上げましたけど、はい、今までもやってるんですよ。でこれは主に全世代型の社会保障ですから、うんうんまあ、現役世代の保険料率が上がらないようにということで、うん、高齢者の方々に、まあ、いろんなご努力も健康づくりも含めてご努力いただきながら、うんまあ、社会保障費の給付費を、まあ、抑えてきたんですね。伸びよ、うん、伸びよ、伸びるは伸びるんですよ、うん、人口が増えるから、うん、だからその人口が増えた範囲で抑えてくださいと、うん、いうことで努力いただいてきたんです、うん、ですから、ですね、子どもにその中で言ってたのが今も大体国国費で900億円、はい、その裏が地方の900億円、うん、だから1800億円、うん、でこれを6年間で 1.1 兆円というのが一つの考え方なんです。だから今やってることを、努力を、同じような努力を続けていくということをやろうと、
6年がかりで 1.1 兆賄おうっていう、そういう話なんですか。そうです、はい、ごめんなさい、僕今初めて聞いたような気がするんで、そういうものを全部含めて何年もかかって要するに原資を積み上げていくというのが今回の法案の根本にある。
毎年毎年ですから、はいはいはい、こう高さが上がってきますよね、うんはい、それを抑えてるからそれはもう累積になりますから、6年で1回限りのお金じゃありませんから、はい、だからそういう意味では、まあ、6年かけて 1.1 兆円というものをですね、うん、ある程度抑えることによってずっと永遠に出していくと、うん、こういうことなんですね。
それはなぜ詳しく説明をあんまりされないんですか。
いや、しているところではしてるんだと思いますが、私はよくしてるんですけどね、これは。
長妻さん、この財源 1.1 兆をどうやって絞り出すかというところについてはどうお感じになってますか。
だから今の話も今までやってるっていう話で、はい、じゃあ今までやっていれば保険料下がるはずじゃないですか、うん、全然下がらないですよね、医療保険。
なるほど。
これですね、うん、確かに伸びを抑える努力はされてるんですけど、はい、政府は、はい、それで追っつかないわけですよ、はい、で結局ここに全部リストがあります。 1.1 兆円をどこを、うん、改善して抑えるのかっていう、こう政府の資料あるんですけども、はい、抽象的なんですね。イノベーションを推進するとか、うん、質を向上するとか生産性を上げるとか、うん、でただ具体的なのが一つある。さっき申し上げたように、うん、窓口負担、これを上げていくと、うんうん、確かにこれは国民に負担をさせるわけですが、はい、このさっき言った社会保障負担率には影響はありません、はい、むしろそれが下がるようになります、
はい、
ですからそういうトリッキーな、はい、負担率でですね、それが下がれば国民は喜ぶと思いきや、うん、窓口負担がですね、うん、ドーンと上がれば喜ばないわけなので、うんうん、ですからそういうような非常にそのよくわからないような説明を続けていかないで、うん、やっぱり保険料に上乗せするとですね、うん、これそもそも論なんですが、うん、おそらく田村さんも含めて本当に社会保障を分かっておられる方は内心はじくじたる思いがあるんだと思うんですよ。私も学者の方とも相当議論しましたけども、
どういうんですか、じくじたると。本来だったら税でやるべきだけれども、うん、曲げて保険料にしちゃってるっていう、そういうもどかしさ、
そうい
う意味、
それは、うん、それはですね、うん、やっぱり保険料っていうのはご存知のように付加限度額ってのあるんですよ、
はいはい、
例えば税金であれば、所得税であれば、うん、年収が高くなればなるほどいっぱいお金払わなきゃいけないですよ、はい、税金を、はいはい、ところがその付加限度額がありますから、うん、医療保険でも年収高い方は一定の所得以上だと保険料は同じなんですよ、うん
う
ん、
なるほど。
どんなにお金持ちでも同じなんですね、うん、ですからそういう意味では格差が非常に激しいんですよ、税金以上に激しくなるんですね、うんうん、ですからそういう意味では我々はですね、税の累進性を高めるということを最終的に、うんうん、そこで、まあ、金融所得課税も含めて財源を捻出すべきと、はい、でその前にですね、うん、ETF ということで 1.1 兆円、うん、1兆円以上出るので、うんうんうん、そこで財源を当面手当てをすると、うん、そういうことでその保険料に上乗せするというのを今回戦後初めてですね、うん、保険とは違うことでやると、うんうん、安易にここで財源にどんどん流れていって、うん、国民の現役世代が一番直撃しますから、うん、子育て支援と逆行するんですね、うん、ですからそういうところをぜひ
政府は考えていただきたい。例えばじゃあ立憲だったらば 1.1 兆円をひねり出すっていうんだったら、所得税の累進性強化とか富裕税とか資産課税とかそういうところで税収を上げてそれをここに当てるという、こういう意味ですよね。
今そうですね、我々、はい、修正案国会にも出してるんですけども、はいはいはい、 まずはあの日銀がですね、うん、ETF という上場の株の信託を持ってるわけですね、うんうん、で配当金が毎年1兆円超入ってくるんですよ。
なるほど。
でそれは令和4年の決算が出てるんですけども、うん、これはの予算としてですね、うん、1兆円は想定してないんですね、うん、だからその想定してない収入として政府はあの計上しているので、うん、決算で出てきているので、うん、ですからそこを当面使っていくと、これ未来への投資なんですね、うん、株ですから、うんうんうん、でそれで一定程度その財源をやって、うん、で累進を強化して所得税の累進、うん、お金に余裕のある方にもう少しご負担いただくのと、うんはい、あと例の岸田さんができなかった金融所得課税、
ああ1億円超えた時の
ね、これもですね、はいはい、あの先進国調べると日本が、うん、一番安くなっちゃってるんですよ、うん、上限が、うん、ですからこれを一定程度上げてですね、はい、そこから財源を捻出すると、うん、税の累進、所得再分配機能は先進7カ国で最低なんです。アメリカは低くなってるんで、うん、これを回復して格差是正と同時に財源を出して、
うん、そうそう、中島さん、立憲としては消費税ではなくて今の富裕税とか所得税とか、
富裕税じゃなくて所得税、
ね、所得税とかね、はい、まあ、資産課税を強化することによってここは賄うべきだって、消費税に手を出す必要はないという、手を出さないと、こういう意味
で、そうですね、この1兆円であればです
ね、なるほどね、はい、今の、はい、どうぞ。
1兆円じゃない、2兆円ですからね、まあ、2.1
兆ですから、ね、こっちもありますからね、これで全部でね
1兆円じゃないんで、はいはいはい、そこは、まあ、まずあの事実として、うん、それからですね、はい、まあ、あの今のお話、はい、保険料は、ね、うん、下がってないんじゃないかって話がありましたが、うん、はい、高齢化の伸びの範囲ですから、うん、高齢者が伸びた分は伸びるんですよ、はい、それでも中小企業の皆さんが入っている協会憲法、うん、これはもう民主党政権から10年以上保険料率上がってないですよ。というのはこういう努力があったから保険料率上がって、はい、もちろんその、うん、あの働く方々が増えたのもありますけども、はい、うん、だからそういう意味からするとやっぱり言ってる効果はあったという話であります、うんうん、それからやっぱりその安定的な財源というものをどう確保していくかということが大事ですから、はいはいはい、そういう意味でね、それともう一つは国民多くの方々に理解をいただいてですね、うん、負担をいただこうということでございましたので、うん、そういう意味で医療保険というものを使ったということでありますから、うんうん、私はあの実はあのこれね、拠出金っていうような形で、うん、あの保険料じゃない形でっていうのがもともと私のプランだったんです。これは医療っていうのは税で取られちゃうと財務省に何使われるかわからないから、だから、まあ、社会保険としてですね、うん、まあ付加した形で社会
名前が今回子育て支援金ってついてるっていうの
じゃなくて、はい、保険料って言っちゃってるわけです今。で私はもともと保険料じゃなくて拠出金という形で国民幅広くから企業からいただこうというプランを、まあ、私子供に使うんじゃなくて実はそういうものを今度医療費に使おうと思ったんですけどね。それは子供に使われちゃったんですが、はい、その時にどうも内閣法制局が国民からいただいていいものは税と保険料しかないっていう返答を出したんですよ。だから拠出金でいなくなっちゃって保険料と言わざるを得なくなっちゃったっていうのが本当のところなんです。これ
あの自民党 の, あの少子化対策調査会の会長やった江藤さんがね、はい、うん、安倍総理の頃からあのいろいろプランを練っていて、うん、まあ、田村さんもよくご存じだと思いますけど、1人目が1万円から1万5000円で、はい、2人目3万円で、3人目以降が6万円と、はいはい、年間3兆円ぐらいかかると、うん、でこれはあまりにも突拍あの金額的に、ね、大きすぎるってことで、まあ、あのそれをかなり、まあ、縮小したバージョンがこうなってるんですが、で本来であればそこはしっかり国民に言ってですね、薄く広く取るべきだと思うんだけども、うん、これ一連の議論を聞いていてね、はい、私は若干言葉はきついけれども、うん、まあ、政策という名のまやかしのような気がするんですよね。それは何かと言いますとね、うん、物事決めるときって普通想定目標がありますよね、うん、つまり、うん、あのこの話は子ども子育てになってるけども、うん、日本国がどうなるか国民生活がどうなるかっていう話にもう直結するわけじゃないですか、うん、はい、そう考えた時に希望出生率が 1.8 って数字はあるけども、うん、一体どこをゴールに目指してこれやってんのって、うん、その画でを点数を書くじゃないけど肝がないじゃないですか、うん、2030年40年に人口がこのくらい、消防がこうなってる、うん、市町村合併がこうなる、うん、社会保障がどうなる、うん、それが全くなくてどこをゴールに目指してこういうことをやってるのかっていうことが語られてないから、より一層この500円の問題にしても全てさまざまな話で全部まやかしに見えてしまう、うん、だからどこにを目指してこれをやってるのかっていう説明を私は希望出生率 1.8 以外全く聞いたことないですね、うん、
田村さん、今の久江さんのご指摘どう聞きます
か。いや、正直言ってですね、うん、何やっていってもこれから減っていくんですね。
あ、おっしゃるとおり。
もうそれはもう間違いなくて、うん、で世界中少子化ですよ、先進国、
はい、
だけど、まあ、一番高いフランスが 1.8 ちょっとですけども、うん、それぐらいまでは、うん、まあ、戻せるんじゃないかっていうことで、うん、ただしこれもですね、うん、まあ 正直言って50年後60年後に人口をどう維持するかって話であって、うんうん、今の話だとこれから急激に減るこの社会現役世代が、うんうん、これはそれを前提に社会を作り変えなきゃいけない。
もちろんです。
それはそれが、まあ、うん、あの違う政策としてあるべきで、うん、まあ、これはいつも私総理には申し上げてるんですが、うん、その先にこれがあると、うん、要するに将来の要するになんていうのか安心ではないですけども、うん、社会国家が維持できるよっていうことを前提での話なんで、うん、あんまりこの近くに射程を置いちゃうと、うん、これ自体が話がおかしくなっちゃいますね。
だからむしろ遠くに置いた方がいいって私言ってるんです。
そうです。
減るの分かってるからその規模だったらこういう産業構造、うん、こういう社会保障負担、うん、それが示されてないので、うん、あのちょっと分かりにくいかな。
それも今それ考えてみ
て1点だけ今の話で言うと、はいはいはい、これ少子化対策ですよね、うん、これ少子化対策のまず原因の分析っていうのが、うんうん、政府はちょっと的外れてると、はい、これもう国会でも指摘したんですが、はい、例えばもう1点だけ分かりやすく申し上げると、はい、日本のご夫婦ですね、うん、ご夫婦で50年前ですね、はい、平均的なお子さんの数は 2.2 人だったんですね、はい、ご夫婦で生まれるお子さんの数、はい、ところが今最新の数字で 1.9 人なんですよ、うん、減ってるとはいえ激減してないんですね、うん、じゃあなんでこんな急速に進んでるのかっていうと、うん、未婚率が急激に上がってるんです。16倍ぐらい男性でいうと上がって今は男性の3人に1人が一生結婚しないと。ただ結婚したいという方は多いんですね、うん、でなぜかと分析すると、うん、やっぱり雇用が不安定、うん、非正規雇用、はいはい、まあ、ドイツは非正規雇用ありませんから、うん、そういう働き方、うん、まあ、そういうことで手当をするとか、あと住宅費がバカ高いんです、うん、日本は、うん、特に良質な賃貸住宅の供給を怠ってたんで、うん、まあ、ですからそういうところに手当をするっていうのが本筋なんですね、うん、当然お子さんの手当ももちろん重要ですけど、うん、そこがすっぽり抜けてて少子化対策っていうのは、う
ん、これ
おか
しい。中澤さん、そこまで割り切るんだったらね、立憲としてこういう子育て支援法案の追っかけとか中身は一緒とかって言わないで、そういうこういうまあまあまあなんていうの、美法政策みたいなものではなくて、立憲としては所得と結婚率の既婚率結婚率の向上、この日本柱で子育て対策はこれでいきますというふうに、
これ反
りました、
すでに出してるんです。
だってじゃあ、
もう去年ね、こういうちゃんと、ね、
出してるの分かる、分かるけど、
出して記者発表して、はいはい、パッケージの決定版の少子化対策の案を立憲として出してるんです、はいはい、でそれに基づいて質疑審議してるんですね、
う
ん、
はい、それだったらじゃあこういういわゆる政府が出してる案に対してはね、うん、このもいらないと、
いや、いらないんじゃない、これ一部なんです。一部
だ。
これに加えてさっき言った結婚の話で言うと、はい、例えば同一価値労働、同一賃金、まあ、非正規雇用との差を埋める、はいはい、あとは良質な賃貸住宅を供給する、うん、今は持ち家政策なんですよ、うん、政府は、はい、なんか利権があるのかどうか知りませんけど、はい、それを転換する、うん、そして住宅手当をですね、はい、他の国並みに支給すると、うん、まあ、こういうことも我々パッケージで、だこれも入ってるんですよ。ただこれが少子化対策って言われると、うん、そこは抜けてるところが大変多いですということで言ってる
んです。エコノミストなんかの話聞いてると、こういう、こうパッケージ、こう具体策の小さい策のパッケージ、小さいと言っちゃ失礼だけども、こういうのじゃなくて、もっと大きな、今言ったような賃金とか雇用とか、そういうものでね、
それが抜けてる、
大きな、さっきの久井さんの大きな話だってそこでしょ。
そうです。中島さんおっしゃった通り、はい、実は少し入ってるんだけども、はい、結婚したくてもできないとか、うん、非正規が4割とか、うん、その以前でこれ、はい、すでに結婚した人を軸とした政策になってますよね。
なるほど。
だからそこの、要するに非正規の話、雇用の不安定性、うん、そこも含めてのトータルで、うん、全てやっぱりこの細かい差末で、そういうの話の寄せ集めになってて、うん、この国をどうしていくんだってことがあれば、うん、おのずとトータルの話になるはずなんですよね、うん、
だからこれはね、はい、例えば、はい、日本の労働市場っていうものがいびつなんです、うん、これは、うん、まあ、労働組合も企業もそれが良かったんでしょうけども、
昔はね、
ずっとその会社にいること前提の、うん、まあ、要するにメンバーシップ型の働き方したわけですよ。で、女性なんかもし結婚出産で一回辞めちゃうとキャリアが壊れちゃうんですよ、うん、すると外部に労働市場がなくて、うん、この能力でこの職種ならばいくらぐらいっていうのがヨーロッパやアメリカあります、はい、でそれがないもんだから、うん、結局非正規で給料低いまま、うん、だから外部労働市場を今ちゃんと作りました。そのためにはジョブ型に変えるしかないんですよ、うん、ジョブ型になればそれが目安が出てきますから、うん、そういう働き方全体も今変えようっていうんで、うん、外部労働市場も作っていこうってことも我々今やろうとしてるんです。
はい、ここまでは少子化対策やその財源について伺ってきたわけなんですが、はい、ここからは今週厚生労働省が来年予定される年金制度改正に向けた試算を行う、この方針を決めました、うん、その中で大きな議論を呼びそうなのが、基礎年金の加入期間を40年から45年にした場合の効果の試算と見られています。これについて立憲民主党の安住国対委員長は、 小泉政権下の年金改革で100年安心としながら20年も経たないうちにもっと負荷をかけたいのかと批判しています。長妻さんいかがでしょうか。
まあ、この資産だけで言えばオプション資産というんですね、はい、5年に一度の年金の健康診断なんですが、はい、今年の夏ごろ結果が出るんですけども、うん、5年前もやってるんですね、はい、ただその5年前この5年延長というのがあんまり評判が悪かったわけで、うん、もう一回リベンジじゃないですけども、うん、まあ、持ち出してきたというのは政治の意思があるんじゃないかとは思います、ね、
それは政治の意思ですか、それとも役所の意思ですか。
両方じゃないですかね。
役所も出したい政治も出していいだろうというふうに認めたから、うんうんうん、こういうものが訴状に上がってくる、うん、こういう理解です、
ですね、
どうですか田村さん。
いや、役所もやろうと思ってるかどうか分かりませんが、はいはい、財務省は嫌なんですよね、うん、だってその分だけ国庫負担金がつきますから、だから財務省やりたくないんでしょうが、うん、まあ、学者の中でですね、うん、学者さんの中である程度所得代替率を特に基礎年金のですね、うん、これを上げようと思ったらこれが一つの方法だということで言ってますが、うんうん、まあね、その保険料上がるだけでどうだって言ってるときこんなやるわけないですよ、はっきり言って。
なるほど、ね、
まずない。まあ我々自民党やらないですよ、これ
やらない、
やらないと思います。まあ、
やらない、
使うの私は反対です。
やらないものをなぜその資産検証のときに出てくるの。だから検証する材料だから、
今問題は国民ね、基礎年金の所得代替率が下がっていくんです、どんどんどんどん、
まあ、
でこれを何とかしなきゃいけないという話の中で、うん、その一つの方法としてこれがあります、うん、もう一つはここで以前私お話しましたけれども、うん、厚生年金と国民年金の積立金を、うん、はいはい、まあ、統合といいますか、うん、同じように使っていこうというやり方をやれば、うん、同じような効果が出てですね、うん、あの基礎年金の所得代替率がぐっと上がりますので、うん、そういうやり方もあります、うん、これもまあ、財務省はその分だけお金たくさん払わなきゃいけませんが、だから我々はこっちの方がいいっていうんで、まあ私は大臣辞めるときにそれを検討しようというようなことを厚労省に指示をしましたし、あの自民党の中でもこれをやりたいねっていう声は大きいです。ただあのこれ言うとね、厚生年金の人が損すると思われるかも分かりませんが、そんなことはないですよ。これはあの財務省が要するに基礎年金の国庫負担2分の1分の2が増える話で、98% ぐらいの人たちは年金増えると思います、
うん、なるほど、ね、久井さんね、そもそもこの元になったのは小泉政権の時 の公明党の厚労大臣の元で出たその100年安心っていうね、100年安心っていう言葉が一体何どういう意味だったのか、それが今の状況下においてこれは揺らいでいるというふうに見たらどう見たらいいのかいけないのか、このあたりどういうふうにご覧になってますか。
結局100年安心と言ってもですね、うん、あの非常にこう短期的というか、はい、目の前のこう世論を気にしながらやっているので、うん、はい、まあ、こういうニュースが先ほど田村さんは今これはやらないということだったんだけども、うん、結局若い人がですね、うん、内向きになってですね、うん、やはりいろんな負担をすることに対して将来年金が出るんだろうかって多分、はい、漠然と思ってると思うんですよね、うん、そういうことを考えると、うん、やはりそのこの安住さんじゃないけれども、うん、やっぱり堂々とこれだけかかると、うん、でしかもですね、まあ、これは知られた数字ですけども1975年の人口とは1億1000万で2040年もほぼ同じなんですがね。
なるほど。
1975年というのはその現役その高齢者を支える現役世代って 8.6 人いたんですよ、うん、ところが2040年は 1.5 人になるわけですよ、うんうんうん、だから負担がもう全然違うのも目に見えて明らかで、こんな統計というのはよく言われてますけども、はい、世の中の統計の中でこれほど当てになる統計はないわけです。先が分かってるわけですから、うんうんうん、そういうことを考えると、うん、まさにこの安住さんじゃないけども100年安心とかね、うんうん、そうじゃなくてこれだけかかるものはかかりますと、うん、その代わりしっかりと我々はこういう公益サービスをしますということをやっぱ政治はしっかりとやっぱ問うっていうのが仕事だと思うんですよね、うん、そういうことやってこないからこうやってコロコロ変わって、うん、若い人はどんどんビクビクして大丈夫、うん、もう出ないかもしれない、うん、こうなってくるともうそういうスパイラルですよね。
まあ、これね、うん、ちょっと今回のこの5年間延長問題があるのは、はい、実は厚生年金の人すごいところなんですよ。
あ、そう
なんですか。なぜかって今基礎年金の部分は、うん、60歳まで止まっちゃってるんですよね、はいはいはいはい、でも両立は同じ 18% 払ってるんです、はいはい、だから厚生年金の人が得して、うん、国民年金の人は保険料払わなきゃいけないという話になるから、うん、あんまり僕は数字がいいと思ってないんです。ただでさえ今ね、うん、あのそれこそ、まあ、フリーランスの方だとか、うん、自営業の方々が厳
しい。だったらなおさらそのトータルの年金改革案みたいなものを今検討すべき時なのか。
これは
つまりその時点で100年安心というのはもうちょっともう一回看板下ろして ね考えましょうがいい時期なんだっていう
声私今言ってるのは、はい、65歳から年金の支給開始年齢、はい、これは基準にしてくれと、うん、基準支給開始年齢で、うん、60歳から75歳まで変えられるんですよ、うん、で 75歳まで伸ばせば、どうでしょう、
1.8 倍ぐらいになります、
1.8倍ぐらいになる、だからそれはそれぞれこれからね働く場所が増えてくるんだから、それぞれで選んでいただければいい話なので、だからなんか、支給開始年齢っていうと、65歳の金額が出てくるわけですよね、人生設計、いろいろありますから、そういう言い方の中で選択してください、その中で基礎年金の人たちはやっぱりあの厳しいので、そこを上げるために、こういう方法じゃなくて、さっき言ったような方法で、私が。基礎年金の所得代替率、つまり金額
の増やした、ね、所得代替率っておっしゃいますけれども、この2つのポイント、特にこのマクロ経済スライド、マクロ経済スライドっていうのが導入されて、これ最初何だったのかなっていうふうに思うけど、物価上昇率よりも年金の上昇率を低く抑えることによって年金財政を維持すること、結果的に例えば今6万円、20年後にもしかしたら基礎年金は8万5円、9万円もらってるかもしれないけど、今の経済感覚から言ったら2万円、3万円分しかもらえないよ、でも年金財政は維持できるよね、これがマクロ経済スライドの狙いじゃないんですか。それを持って100年安心っていうものだと僕は思ってた。
簡単に言うと、
違うんですか。
簡単に言うと、今のまま、このマクロ経済スライド調整ってやつかけないと、将来の人たちはこんなに減っちゃいます、すると生活できませんよねと、そう、これぐらいまでは維持しましょう、そのためには今もらってる方々のその所得代替率を徐々に下げていって、でそれでみんなが
そうです
守りというか生活できるようにしましょうというのがこれです、じゃないとそれ以外やろうと思うと、また大増税して年金のお金入れるしかないですから、それはないものはお金はどこからしか出てこないんで、みんなが理解し合えるものを作ったのが、あの今から何年前ですかね、2016年かな、あの時の
その時の話です、
そうです、
じゃあそれによってこの2つの話による100年安心というものをね、ちょっとちゃんと正直に考え直して、正直さがもし岸田さんも売りだって言うならば、60年65年っていうのところも含めて破綻を避けるためにもう一度見直した方がいいという話があるんだったら、ちゃんと言えばいいじゃないですか。いや、
破綻はしないんですよ、破綻は。だけどあの経済が成長しなかったんですが、マクロ経済スライドがかからなかったんですね。
逆になっちゃった。
それで所得代替率が下がっちゃうということになっちゃったので、それを戻すことを今一つ考えている。それと同時にさっきも言った通り、それじゃ足らないっていう人もいるだろうし、俺は元気だから働けるっていう人もいるわけですよ。そういう方々は年金をもらうのを後に伸ばして、で高い年金をもらうっていう選択もあっていいんじゃないかっていうんでこれをやってるわけです。だから決してそんなむちゃくちゃな制度ではないんです。破綻するような制度でもないし、それぞれ長い期になれば当然年金もらえる年数が増えるわけですから、そうなったら早く、ね、あの平均寿命が短かった方に比べると年金の総額がいっぱいもらえちゃうわけと、いうわけにはいかないですよね。だからそれならばもらえる期間を自分で調整しながら、やっぱり以前と同じぐらいの年金をもらおうという、その選択ができるというのはこの年金制度なんです。
長嶋さんどうご覧になってますか、この問題。
これまずマクロ経済スライドっていうのはもう本当に簡単に言うと、年金の財政が大変になったらみんなで減らしましょう、こういうことなんで、ですからそのお小遣い程度の年金であれば別に破綻せずに別に持つんで、
で
もただお小遣い程度だったら年金っていらないですよね。だから、だからそれはお小遣いってなっちゃうんで、ですからその年金の最大の問題の一つは、基礎年金がですね、これからの3割減ると、いうことなんですね。ですからこれをどうするのかっていうのが、基礎年金というのは本当に言葉通り、基本的な年金なので、これをどう手当てをするのかっていうことなんです、でさっきも田村さんちょっとおっしゃいましたけれども、マクロ経済スライドの調整期間を、今厚生年金と基礎年金別々なんですね、国民年金と、で厚生年金は実は来年終了するんですよ、ですから来年厚生年金は楽になるわけですね、伸びがですね、ところが国民年金は2047年に終了する、だどんどんどんどん減っていく国民年金だけ、だこれを合わせるとトータルで2033年まで続くわけですね、でそうするとほぼ厚生年金グループの人も基礎年金は上がりますから、増えるんです、でただですね、ネックなのが財源で、1年間にだいたい完成形になった時に2兆円かかるんですよ、税金が、だ2兆円をどこで調達するか、だか財源ができるまでの間、我々としてはですね、福祉的給付年金のですね、これ民主党政権の時に入れて、今もですね、900万人以上の方に、だいたい年間最大6万円上乗せしてんですね、年金が一定以下の方に、でこれをもう少し拡充して、本当に大変な方にですね、上乗せをしていくということをやりつつ、根本的なマクロ経済スライドを、今のやり方がいいとは言いませんけれども、 ども、うん、こう調整していくという作業、うん、財源を見つけつつ、うん、まあ、こういうようなことはしなければいけないのではないかと、うん、ですから100年安心というメッセージがですね、うん、あの当時公明党がドーンと出して、うん、あれこれがまだ今
結構早めに看板しまいましたよね、うん、言わなくなりましたよね
まあまあそう言わないわけじゃないんですが、制度で100年で計算しているっていうだけの話
で、100年ですか100年ですかって言ったら当時政府シューッと100年って言わなくなった時期ってあったでしょ、まあ、
でも100年で計算しているって意味なんですあれはね。
長妻さんどうですか、まあ、そう来るべき総選挙のテーマにこういうものっていうのがっつりはまってくるというふうに思いますか。
これですね、うん、やっぱりさっき申し上げたように基礎年金が3割減るっていうのがこれが非常に、はい、あの、うん、辛いところなんですね、はいはい、これをどうするかっていう案をそれぞれ競い合うということはあり得ると思いますが、うんうん、ただいずれにしても財源は必要なんですね、
う
ん、
そういうこと。
ですからその部分についてきちっとした財源を出せるか、うん、あるいはプランがどうか、うん、はい、というようなことの論争というのはあり得ると思いますが、うん、何かその方向性が違うわけじゃないですね、うん、基礎年金を何とかしなきゃいけないと、うん、これはもう全部共通しているの で、
自民党の自公はもしかしたら100年安心って言ったんだから、その手そのなんていうの改善策とか定性改革に対しては慎重になるかならないかってこのあたりはどこらへ
ん。ただね、私もね、あのはっきり言うと自民党といろんな交渉をこれまでもしてましたけども、はいはいはい、年金も含めて、うんうん、あの税と社会保障一体改革、はい、あのあんまり基礎年金とか国民年金っていうのは、うん、ちょっと失礼ながら関心がないというか、まあ、ちょっと言っちゃ悪いですけど政権中枢にある方っていうのは老後年金いらないじゃないですか、もうあのお小遣いみたいな話で、まあ、非常に恵まれてる人が、うん、あの非常に多いので、うん、ですからそういう格差とか貧困、うん、年金の格差、うん、低年金問題には非常にその我が党に比べると関心が薄いと、うん、まあ、いうふうに、まあ、消えた年金だってもうまだ今作業してるんですけども、我々はもう自民党あんまり関心ないんで、今あの1500万人の人の記録が戻って 2.8 兆円も年金戻したんですよ。これも今コツコツやってるんですが、ですからそういうところにもうちょっと関心を持っていただいて、低年金の方々に対する対応をですね。
田村さんいかがですか、この低年金とかそういうものについて。はい、どうぞ。
自民党の厚労大臣が辞めるときに厚労省に指示したんですから、だからやっぱり基礎年金の代替率は所得代替率上げなきゃならないっていうのは、それは当たり前の話で、いやだからそれを今回直そうって話でしょ、
う
ん、今回の
どうやって。
だからさっき言った要するに厚生年金とそれから基礎年金の、ね、
ついた
年
金ね、
そうそう、これ2兆円どうやって出す。
2兆円は出るんだって将来の話ですからね、これ、うん、で本来財務省は出さなきゃいけなかったお金なので、うん、それはあのちゃんと制度設計出すっていうことが前提でお金ですから。将
来って言っても来年もマクロ経済する厚生年金だけで言えば終わるから、う
ん、すぐじゃありません
から、ね、すぐじゃないけれども
2兆円完成形ですから、ね、
徐々に出して
だから徐々に出していかなきゃ、まあ、消費税もですね、うん、はい、実はどんどんどんどん 1% 当たりの税収増えてるんですよ、うん、だからそういうのを当てていけば私はできると思いますが、うん、
なるほど、
まあ、あんまり、ね、無責任なこと言えないので、はい、これは詰めていきますが、はい、だけどこれをやらなかったら、うん、2025年でも厚生年金のマクロ経済スライド終わっちゃうんですよ。
そう
で今回のチャンスを逃すともうできないんです、止まっちゃうから、
う
ん
う
ん、
そうそう、
だから今回やらなきゃいけないっていうのが、うん、だから私は焦ってるんです、うん、でこれは自民党の、まあ、年金族と言われる人たちも、うん、これは必要だねっていう認識を、うん、私と共通持っていただいてる人も多いので、あのこれは何としても私やりたいというふうに思ってます。だからそこでは多分一致できるんだと思うんですよ。
マクロ経済スライドを何とかしないといけないというのは現状じゃない形でっていうのはありますね、それはね。
ここからは今後の国会で最大の焦点となる政治資金規正法改正の行方について議論していきます、はい、政治資金規正法の改正どのように議論されていくのか、流れまとめました。こちら、政治資金規正法の改正に向けた議論は参議院衆議院にそれぞれ設置された特別委員会で行われています。焦点は大きく法改正と実態解明の2つで、法改正の場合不記載の再発防止策と政治と金をめぐる問題を未然に防ぐため法律でどこまで規制すべきか話し合われる見通しです。田村さん、国会が閉幕する6月の23日まで残すところおよそ2ヶ月ほどですけれども、会期中の成立可能なんでしょうか。
まあ、期間が本当に短いんですが、はい、もう総理があそこまで決意されて言われているので、うん、これも何としてもやり遂げなきゃいけないと思ってます、
うん、一方長妻さんね、長妻さん、この立憲民主党の政治と金の問題に対してのその攻め方なんですけれども、一つは法改正というスキーム、もう一つは実態解明というスキーム、まあ、法改正に関しては、まあ、いわゆるデジタル化とかね、 派閥 の、 そのパーティーの問題とかで不記載の再発防止策のこの話っていうのがある一方、政治の金の問題、いわゆる政策活動費の問題とか、あの企業団体献金の問題とかっていうのを、これをちょっと分けて今考えてるんですけれども、長妻さんのイメージとしてはこれは全部やるんですか、それとも例えば実態解明をしてからじゃないと法改正に進めないというようなお立場なのか、どういうお立場なんですか。い
や、これ車の両輪ですから、
両輪、
はい、同時ですよね。
なるほど。
でこれね、実態解明は本当は今終わってなきゃいけないんですよ、
はいはい、
ところが国民の皆さんの意識も含めて、はい、まあ、なかなか進んでないわけですよね、うん、ですからこの新しいあの委員会が来週金曜日から始まりますけれども、はい、うん、政治改革特別委員会、うん、車の両輪で実態解明と法改正、うん、で法改正で 不記載の再発防止っていうのは、はい、これはもちろんやらないといけないんですが、はい、私たちは本丸はですね、うん、やっぱりその金の力で政治予算が歪められてるんではないかという強い問題意識を持ってるんですね、はい、うん、で先進7カ国を調べてみますと、うん、日本がやっぱり献金規制が一番緩くなってしまいました、
はい、
イギリスなんかは企業献金一定以上の金は株主総会の議決がいるとかですね、
はい、
あるいはフランスとかカナダは企業団体献金禁止とかですね、うん、はい、相当いろんな細かいところで日本はゆるゆるなので、うん、で我々はですねポイントとしては、うん、連座制を入れると、
はいはい、
そして、企業団体献金を全面禁止する、
うんうんうん、
で政治資金パーティーを禁止する、
はい、
つまり個人献金中心でですね、うん、あの政治活動を行っていくと、うんうん、そして全面的なデジタル化ということで、うん、収支報告書を出すときは、うん、オンライン以外では出せないようにすると、うんうん、いうことで全部名寄せできたり検索できたり、
で今の話っていうのはこの話もこの話もこれも全部やるっていう話ですよ。
そうです、そうです。
それで6月23日までに仕上げると。
そうです。
その場合与党側から、まあ、僕なんか聞くの、まあ、久井さんにも伺う話ですけども、こんな1年全部できないからとりあえず6月の23日まではここでとりあえず行ってこの部分は継続審議みたいなね、そういう雰囲気、自民党側はなんかじわっと感じるんですけど、そのあたりはどうなんですか。
だから自民党は案を出さないということで、はい、また出すような話が出てるようなことも聞いてますけども、はい、うんうんうん、まあ、その中で、はい、ですから我が党の案を全部飲んでもらえれば、
はい、
これはあの抜け道はないですから、
うん、
それがなかなかできないでつまみ食いで、うん、いいとこ取りっていうか、まあ、抜け道だらけの緩い案でやるんであれば、うんうん、私解散総選挙してほしいんですよね。国民の皆さんに聞いてほしいんですよ。
なるほど。
我々の案がいいのか、あるいは自民党公明党の案がいいのか、
うん、なるほどね、
それも一つの大きなテーマとして芯を通ってですね、うんうん、これだけ混乱して自民党の中もなかなかガバナンスが整ってない中で、うん、今のままずっと政治続けててもですね、うん、なかなか拉致が開かないわけですよね、ご存知のように、うんうんうん、ですから解散総選挙してゼロベースで、うん、
はい、
我々の案をどちらがいいのか聞いてみると、国民の皆さん、
久井さん、共同通信の世論調査、これまでの自民党の調査や国会での質疑などを通じて裏金事件の実態は解明されたと思いますか。 93.3% の人が十分解明されていないというふうに思っているというのが今の共同通信の世論調査における風向きで、この風向きの中26日に特別委員会がスタートする。自民党は全部をやるということよりもここに力を入れたいという雰囲気をにじませているように僕には見えます。でも長妻さんは今の話だとこれを全部やる、とりわけここをはっきりさせることが重要なんだというのをお話をされていて、まあ、これは 93.3% にピッと票速を合わせているようにも見えます。どうご覧になりますか。
まあ、今の長妻さんの話を聞いてるとね、はい、
うん、
まあ、あの総理が6月の13から15までイタリアサミット13から15ですかね、
はいはいはい、
行って、会期末が6月23なんで、はい、まあ、あのイタリアからおそらく帰った後でしょうけれども、うんうん、あるいはその直前かもしれませんが、うん、内閣信任案を出すと、
うん、
その時にまさに今長妻さんがおっしゃった通り、うん、我々は企業団体献金の全面禁止、うん、
はい、
まあ、まさにその時のなんか未来に飛んでですね、うん、そのお言葉を今聞いているような、うん、まあ、そういう感じだったわけですね。つまりはっきり申し上げてですね、うん、これはあの例えば災害対策とかそういうものとやや違う重みが違うところもありまして、うん、それぞれの党がアピールをしてですね、うん、いいものをみんなでこしらえていこうよという話ではないんです、うん、
はいはい、
これで国会に会見末を睨んで我々はこう考えているという一種の叩き合い、
なるほど、
まあ、あんまり叩いて倒れちゃうといけないんで、たまにあの立憲はさすったりすると思うんですけど、
立憲って要するに何微妙な話なんだけど、岸田さんを叩きながら岸田さんが退陣したら困る。
だって今総理あの解散したいのは立憲と総理ですもん。
田村さん後で伺いますから、はいどうぞ、
はい、ですから、まあ、それ長妻さんもなかなか言いにくいでしょうけれども、はい、なんか微妙に、はい、なんとなく今少しこのボクシングに立てるとコーナーで少しこう、はい、こう弱った感じですけど、なんだかちょっと岸田さんにファイティングポーズみたいなことだと思うんですよね、
は
い、
なるほど。
で、まあ、それにその後に変わるかどうか別にしてもですね、はい、やはりこの政策論的に言うと立憲は立憲あるいは維新でもいいですけども、はい、自民党はですね、はい、自分たちが出してしまったらもうのりしろもない、自民党が一番消極的だって言われるのはある程度織り込んでるので、まあ、出してないわけですけども、この機会にどこまで通るかは別にして、私はまあ正直申し上げて今の自民党の雰囲気で言いますと、この不記載のところだけプラスアルファ、はい、でできれば維新と立憲の間、文書交通費、これは政治資金規正法じゃありませんけども、議運の話ですけども、はいはいはい、そういう形で収めていくというのが流れですが、はい、だからという言って立憲の主張は主張としてですね、どんどんあの国民にアピールしていって、その後積み残しというかおそらく継続という形しますので、うん、はいはいはい、ということが大事かなと思うんですけどね、うん、
その意味で言うと、その一番新しい話、夕方になってなんか聞いてるところでは、公明党さん、あの石井幹事長なんかがね、自民党がね独自案を出していないことに対していろいろ表立って批判をして、結果要するにもう茂木幹事長と岸田総理総裁の間の協議によって、来週早々にも自民党独自案を出そうという今流れになっていて、それが自民党案が出て、公明党案がすでに おこしが出ていて、それで揉んで与党案がまとまって26日の特別委員会金曜日の初日を迎えるのかどうか、このあたり、
うん、あのこれはですね、はい、よくあの揉めるので、うん、延長するんじゃないかとか言う人いますけども、はいはいはい、そのクラスゼロではもちろんありません。
なるほど。
ただし先ほど申し上げた通り、はい、もうお互いの主張が決まっていて、うん、自民党はもうこれはやらないっていうのははっきり言って大体決心してるわけですね、うん、そう考えるとやろうと思ったら実はそんな時間かかんないんですよ、うん、で自公の話がまとまるのがおそらく5月のゴールデン明けの7日の週ぐらいに自公として案が多分固まると思うんですね。
なるほど。
でその翌週から入るんだけども、はい、多分これは分かりませんが、はい、裏側というか委員会とは別に、うんうんうん、あの与野党の実務者協議会を作るのか、うんうん、あるいは引っ張って幹事長会談に持っていくのか分かりません、うんうん、ただし先ほど申し上げた通り足していいものを作ろうというよりも、うん、いざとなったら、まあ、極端に言ってしまえば強硬じゃないけども、うん、我々は自公でここまでだということで、どっかで右利をつけて、うん、維新と国民を分断して持ってきて、うん、というようなことをおそらく自民党は考えているんじゃないかなと思いますね、うん、
田村さん、
これ不記載の再発防止はもう早急にやらなきゃいけないことなんですね。
そうですね。
だからこれはもう、まあ、一番初めにやると、うん、で政治と金の問題に関してはですね、うん、まあ、パーティー自体をね、うん、もう個人もダメだっていうのが、うん、これ書いてありましたよね。
ダメだ、個人もダメだっていうのは立憲さんも、
立憲ですよ、
はい、
あの政治のみは選挙のあり方まで含める話なんです、うん、だから、うん、企業団体労働組合の選挙の、はい、まあ、支援のあり方まで含めてどうするんだってことを考えないと、うんうん、これ既存政党は政党助成金があるんですよ、
はいはい、
交付金が、
はい、
ところが新しい政党ありませんしね、うん、ましてや無所属の方がどうやってお金集めて出るんだと、うんうんうん、個人を集めて出るって言ったって、うんうんうん、何らかのバックボーンがある人はそれ集まるかもわからないけど、うん、何もない人は出れないわけですよ、うん、そこまで含めて考えないとこの政治とお金の問題っていうのはね、うんうん、あの変えられないわけなんですね、うん、議論ができないわけですよ、はい、だからそこはそこでまたこれからやっていけばいいし、うん、実態解明は、うん、まあ、ある程度自民党でもやりましたが、なかなかこれもう出てきません、正直言って出てきません、うん、あれだけ東京地検がですね、あれだけの、
うん、まあね、
人数を集めてやったんですけど、まあ、多分ある程度のことは後半で出てくるとは思いますけれども、うん、はい、だけどこれは、まあ、あの解明自体やめるというわけじゃありませんが、うんうん、これを待ってたらですね、もう何も進まないですから、うんうん、だからまず私は不記載の再発防止、これはもう急務ですから、これをまず一番初めにやるということだと思います、う
ん
う
ん、一方ね、田村さんね、さっき久井さんが言われたその今解散したいのは立憲と岸田さんだけなんだよ、田村さんは解散した方がいいと思ってるんですか、解散しない方がいいと思ってるんですか。
私がどうのこうの言う話じゃないし、岸田さんが解散したいと思ってるっていうのも、はい、私はあんまり聞いたことないです、
ね、あんまり聞いたことない。自民党内の雰囲気として、よくまあこのぽやっとした質問で大変申し訳ないんですけれども、今の低支持率の状態で解散したいと思ってる議員って多分あんまりないですよね、
うん、まあ、
これは多分あの自明の理としてねあると思うんですよ、
まあ、いつあってももうそれは仕方がないと思って、仕方がないと思って我々は準備をしてます、
はいはい、で一方じゃあそういう意味で言うと、その岸田さんが変わって新総裁になって ご主義相場で高いうちに解散というのが、では菅さんから岸田さんに移った時にそのパターンだったじゃないですか、まあ、過去によって森さんから小泉さんの時もそういうパターンだったかもしれない。そういう、こう雰囲気、場面転換を望む声というのは自民党、 僕が聞いているところではそういう人たちは結構多いんですけど、
そう思っているとしたらですね、はいはいはい、まあ、その人たちはあまり政治のことがよくお分かりになられていないと思いますね。いや、っていうのはね、どういうことかっていうと、小泉さんと森さんっていうのはね、はいはい、真逆の人が総理になったんです、
はい、
だから小泉さんに支持が集まったんですよね、うん、それから菅さんから岸田さんだった時は、うん、コロナが急激に収まっていったんです、感染者が。
なるほど。
あれ12月の選挙終わった後ぐらいには、うん、全国で100人切ったんですからね、
うんうんうん、
それぐらい収まっていったんです、はい、だからそれがあったから、はい、あ、なんだやってたこと自体は、まあ、ある程度間違ってなかったんだっていうんで、まあ、自民党内閣に支持が集まった、うんうん、だからそういう理由があるので、うん、何の理由もなくって、岸田さんが次誰かに変わっただけでは支持率が上がるって、そんな国民の皆さんは簡単なものじゃないです、
うん、なる
ほど、怒られます、そんなこと言って、
なるほど、
だからそこは我々はよく考えて、うん、じゃあ誰が総裁がいいのか、うん、いつ、まあ解散総選挙は総理が決める話ですから、まあ、あの我々は言えませんが、うん、いつ頃だったらいいのかなというふうに考えるかということは、それぞれが考えていけばいいと思いますね、う
ん、中園さん、いかがですか、その久井さんからそのズバッというお話出ましたけれども、やっぱり立憲民主党としては新総裁による解散よりも岸田さんお願いだから解散してくれと、岸田総裁の自民党と勝負をしたい、
うん、まあ、そこから考えるんじゃなくて、うん、実際今本当にチャンスなんですね、その政治改革をする、はい、この機を逃したら、うん、また10年、まあ、いろんな意味でダラダラダラダラ、はい、なってしまいかねないので、うん、ですからここで抜け道のない法案をいかに作るかっていうのを、うん、私は中心に考えていくと、今後どういう推移があるかというと、反町さんもおっしゃったように、うん、もう対立点は明確なんですね、うん、自民党を押しても引いても企業団体献金禁止しないでしょう、うん、はい、ですからそういう、あと政策活動費も絶対やめないでしょう、うん、もう明確にあるわけですね、うん、はい、ですからそういう意味では、うん、今後政治改革特別委員会が始まって、はい、で自民党がちょろっとした不記載の再発防止の緩い案を出して、うん、まあ、まさか強行採決しないと思いますが、うん、したとしたら国民の皆さん反発を食らうので、それはできないと思うので、うん、ですからそこで見合うわけですね、うん、で調整がつかなくて、うん、で多数派は自民党ですから、うん、ですからその時に、うん、やっぱり解散総選挙をすると、うん、そして国民の皆さんに聞いてみると、うん、こういう手段以外ないんじゃないかと思いますね、うん、そこからまた長くずっとやっていっても何か時間の無駄って言ったら言葉悪いですけども、うん、その政治改革については進まないですからずっと、うんうん、ですからそこできちっとですね、明確に争点が出た時に各党持ち寄るわけでしょうから、うんうんうん、でそこで国民の皆さんに聞くと、うん、いうことが一番日本の政治にとっては私は必要だと思いますね。
田村さん、そんなすっきりいきますか。だって岸田さんにしてみたら一定の期間を議論して、まあ、不記載の再発防止策が今国会中に成立させるとしてですよ、じゃあ政治の金の問題やらないのかといえば、岸田さんはその時に必ずいやこの話はもう少し熟議をするんだと言った時に、不信任出たからってすぐ解散にはなりませんよね、
うん、自民党今ですね、うん、本当に大きく中の統治機構は変わってるんですよ、
はい、
それは派閥っていうものを、ね、解散したのが、うん、あれは政治と金の問題で意味がないって言われる人いますが、自民党って不思議な政党で、うん、派閥の自民党の中に派閥っていう組織があったわけでも何でもなくて、うん、
はいはい、
派閥っていうのはそれぞれ自民党の議員がそれぞれのメンバーで作った新たな政治団体なんですよね、はい、うん、だから一部の派閥の中には自民党の国会議員じゃない人が入ってて、
うん、
でそのまま立憲民主に行った人もいるわけですよ、うん、はい、こんなこと普通考えられないですよ、自民党組織だったらっていう組織で、実はその派閥の親分らが含めて自民党の総裁を決めてきたという、逆に派閥の方が党の上にあったような感じなんです、うん、
はい、
それが今完全に壊れてますから、うん、自民党の統治機構は変わるんです、
うん、
だから今その最中なので、うん、まずどうやって自民党が変わるかっていうところ、これ国民の皆さんにも見てもらわなきゃいけないと思いますから、うん、そういう状況になって自民党が完全にこう変わる中に置いて、うん、解散総選挙っていうのをタイミングを見ていくんじゃないのかなと私は思いますけど、
ね、変わった後じゃないと解散総選挙というか国民信用とか話になりませんよね、
うん、だから総裁選をやるのが一番分かりやすいんです
よ、それが察知ですよね、
それが一番自民党が変わった
っていうのは、ね、かといって総裁選、9月の総裁選前倒しにする必要もないわけだから、
そ
うすると総裁選過ぎてから一定 の、 その新たな自民党の形を国民に見せて、そこで解散するというふうに見えますよね、
うん、だからそれがやっぱり一番自民党が変わったということになるんだと思います、うん、
ここからは総理に求められる言葉の力とはどういうものかご提言をいただきます。ではまず田村さんお願いします。
はい、すいません、大胆に率直にということであります、うん、岸田総理いろんなことを実はもうやって ておられる、他の、あの総理ができなかったようなこと、例えば、まあ、原発政策もそうですし、処理水の放出もそうですし、まあ、防衛費を、ね、2倍にした、子育て費用の大幅増、こういうことを考えると本当に大胆なことをやってるんですよ、さらに大胆に、そして率直にですね、国民に訴えていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。長妻さん、お願いします。
そうですね、やはりあの正直ということに尽きると私は思うんですね、でも正直に言うっていうのは、得てしてあの誤解を受ける危険性があるというか、真意が伝わらないケースも多いんで、ですから TPO をよく考えながら、絶対に誤解を受けないように正直にできる限りあのお話をするということが中長期的にですね、プラスに働くと。ですから岸田さんはちょっとそうじゃないんで、相当余計なですね、あの辻褄合わせに時間を浪しているというふうに感じます。
ありがとうございます。久江さん、お願いします。
そうですね、あの身を捨てる覚悟ということですよね、要するに総理であることを目的とせずにですね、やはりその言葉に魂を込めて、そして本気度が伝われば賛否は別にして、やはり岸田さんここにありと、もう一度国民が振り返ることもあるかもしれません、言葉に魂を込めることが大事だと思いますね。
今日は皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。